Everybody have a Bible. Let's open up. We're going to leave. We left off at a little bit of a, kind of in the middle. Usually I get right at chapter breaks, but this the last time I went through chapter 5, verse 8.
はい、聖書をお持ちの方はですね、第二コリント人への手紙の5章をお開きください。先週少し5章を8節まで見ました。
But just to remember where we're at, back at the beginning of chapter 5, verse 1, he says, "For we know," he was talking about our home in heaven.
ちょっと復習しますと、第二コリント人への手紙5章の1節のところで、パウロはまず私たちの家が天にあるということを語っています。
And he said there in verse 1, "For we know that if the tent, that is our earthly home, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens."
私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。
And then in verses 6 and 8 he says, "For we are always of good courage, for we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord."
そして6節から8節にこうあります。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。
All right. That brings us right up to where we're going to start today. Verses. Let's start at verse 9. Let's read 9 through 11 of chapter 5.
で、今朝は5章の9節から入っていきます。9節から11節をお読みします。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の両親にも明らかになることが私の望みです。
Now, in verse 10, where in English it says judgment seat, that's a Greek word, bima.
この10節のところに裁きの座というの言葉が出てきますけれども、これは、ギリシャ語ではビーマという言葉です。
And the reason I say that, you know, it's like who cares, but it should be distinguished.This judgment seat of Christ is different from what's called the great white throne judgment that we see in Revelation, chapter 20.
はい、それでビーマと言われてもそれが何の関係があるのかと思われるかもしれませんけれども、ここに出てきているキリストの裁きの座というのは、黙示録の20章の11節に出てくる白い裁きの御座というのとは別なものであるということをはっきりと知っておく必要があります。
Because there in Revelation 20, verse 11, we see this great white throne judgment, and that's the judgment at the end of the age. That's the judgment that determines whether someone goes to heaven or hell or.
この黙示録20章の11節に出てくる、大きな白い御座というふうに書かれていますけれども、これは全ての人がこう最終的に神の前に出て、そして信じてない人たちがですね、終わりの時代に直面する裁きの座であって、命の書に書かれてある人、名前が書かれてない人は火の池に投げ込まれてしまうという、その天国に行かれるのか地獄に行かれるのかという、そういった大事な裁きです。
Now, we as Christians won't to participate in that judgment.
でも私たちクリスチャンはその白い裁きの座には参加しません。
Because the judgment for our sins, the complete judgment for our sins was taken by Jesus on the cross.
なぜならば私たちの罪のための裁きというのはもうすでに完全に 十字架上でイエスが受けてくださったからです。
So because of our faith in Jesus and what he did on the cross, our sins have been judged. That happened 2,000 years ago. The judgment is finished.
ですから私たちがこのイエスに信仰を置くのであれば、もうすでに2000年前にそのための裁きというものは終わりました。
But for those who don't accept the sacrifice of Jesus, they're on their own.And this great white throne judgment, I said heaven or hell. Actually, it's basically hell because the Christians are already in heaven. That's what that is for people will have to face up to their sin. And of course, the punishment for that is eternal damnation.
ですから、もしそのキリストを受け入れないのであれば、その人たちは自分でこの裁きの座に相対しなければいけなくなります。そしてこの白い御座というのは、大きな御座というのは、先ほど天国なのか地獄なのかと言いましたけれども、でも実際はもうクリスチャンはそこにはいないわけですから、まあ地獄に行くためのその判決が下される場ということになりますけれども、そこにもう自分で結局行かなければいけなくなるということになります。
Okay, but the judgment seat of Christ, now spoken of here, that what I call the bema seat, this is where we stand before for Christ and give an account for our lives.
でもここで第二コリントの十節のところで出てきたキリストの裁きの座というのは、これは私たちが、キリストの前に出て、そして、この地上で行ってきたことの、まあ、報告をする、その場所になります。
Now, many times you remember Jesus spoke of rewards in heaven. And he talked about the things that you do here, that there are ramifications. There are rewards in heaven.
何度も何度もイエスは天に報いがあるということを語られました。この地上で私たちが行ったそのことに対する報いというものが与えられる時があります。
He urged us to store up treasure in heaven, not here on earth.
ですからイエスは天に宝を積みなさいと、この地上ではなく天に宝を積みなさいと言われました。
The Bible is very clear. We are not saved according to our works, according to, you know, what we've done, as this verse is saying.Ephesians 2, it says, By grace you have been saved through faith, not by works. And it's very clear about that.
聖書ははっきりと私たちは行いによって救われるわけではないということを語っています。エペソの2章を見ますと、恵みによるのであって行いによるのではありませんとはっきりと書かれています。
So we're saved by grace. And we belong to the Lord. But we're his servants.And one day we will, you know, we will. I don't know what it'll be like, but we're hoping to hear, "Well done, good and faithful servant."
ですから私たちは恵みによって救われましたけれども、それによってキリストに属するものとなって、キリストのしもべとなりました。ですから、しもべとしてこの地上で主に仕えていって、やがて天で主とお会いしたときに、よくやったよい忠実なしもべよというその言葉を聞きたい。という願いが私たちにはあります。
I was thinking of this last week. It's been a week, maybe 2 weeks. My son's graduation. He graduated from high school, and they have a lot of awards there, and they talk about the things that the kids have done and this and that. And it just brought me to the, you know, it's sort of a feeling, you know, people are honored for what they've done. And
先々週でしたか。私の息子の卒業式が。あったんですけれども、そこで卒業式の時に賞状をもらったりですとか、なんかいろいろこう賞をいただいたり、なんかこうね栄誉あるものをいただいたり、そういったことが行われますけれども、その時にこのことを思い出しました。で、私たちがこの地上で行ったことに対するその報いが与えられるんだということです。
Good feeling, you know, it's kind of like celebration.
やっぱりそういうのを受けるとか祝う場所というのは本当にいいものだと思います。
That's maybe, you know, when I think of, I don't know what it would be like, but I would think that it would be kind of similar to that, where the Lord Remember, the Lord said, if you even give a cup of cold water to someone in my name, I won't forget about it.
でもそういったその祝う雰囲気というのはすごく天での、その時がどういう状態かは分かりませんけれども、でもいいものじゃないかなと思います。でイエスは誰でも私の名によって冷たい水一杯でもあげるならば、私はそのことを決して忘れないとイエスはおっしゃいます。
Anyway, moving on. One unique feature about this letter of 2 Corinthians is Paul reveals his heart more here than in any other place.
このコリント人への手紙というのは、パウロは本当に自分自身のことを他の手紙よりもさらにはっきりと自分自身をさらけ出している手紙だと思います。
And here we see his kind of reveals his motivation for serving the Lord.
で、そこで私たちはこの彼の主に仕えるそのモチベーション、動機というものを見ることができます。
In verse 14 it says, For the love of Christ controls us. Other English translations, it compels us.
14節、
I'm a little bit ahead. Okay, before we go there, let's go read 12 through 15.
はい、12節から15節を読みします。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのです。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。
Okay, so there's verse 14. The love of Christ compels us, that he controls us.
そして、14節のところに、キリストの愛が私たちを取り囲んでいると。
Now notice he's saying, he said, it's the love of Christ.
ここでキリストの愛というふうに言っています。
He didn't say the love for Christ. In this case, he said, it's the love of Christ.
ここではキリストに対する愛ではなくて、キリストの愛ということ。
He's talking about the love that Christ has for us.
キリストが私たちに対して持ってくださっているその愛について語っています。
Now, Paul certainly loved the Lord. He certainly loved the Lord. But in this verse, it's just to be clear, what he's talking about is the love that Christ had toward him.
もちろんパウロはキリストのことを、主のことを本当に愛していました。でもここでは、キリストのパウロに対する愛のことを語っています。
In 1 John 4:19, we love because he first loved us.
第一ヨハネの4章の19節には、私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですとあります。
So the supreme expression of love, higher than anything else, was when Jesus died for us on the cross.
ですから、愛の表現のもう最も究極的なものというのは、これは私たちのために十字架で死んでくださったキリストのその十字架の死です。
In Romans 5:8 it says, But God shows his love, he demonstrates his love in this, that while we were sinners, Christ died for us.
パウロはローマ人への手紙の5章の8節でこのように言っています。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
So, Jesus loves you.
イエスは皆さんを愛しておられます。
You should never doubt this.
決して疑ってはいけません。
You know, this is something that, you know, we think, of course, he loves me. Yeah, I know that. You know, but we can think that, but, you know, there's a thing where you can know in your mind, but do you, sometimes we can doubt. We can acknowledge it, but then as we're kind of walking through life, the way we react to Him, really there are insecurities, questions about whether or not He really loves us. Sorry.
長い。
Yeah. Okay.
キリストは私たちを愛してくださっています。それを聞いても、ああそうだよね、確かに愛されてるよねって思うかもしれないですけど、でも頭で理解していてもやっぱり心に深くそれを受け止めていないと、時に私たちは本当に愛されてるのかと疑ってしまうことがあると思うわけですね。ですからキリストの愛は決して変わらないということ、愛されているということをよく心に留めておく必要があります。
And we're reminded he died for us. He showing his love before we had any concern for him.
そして覚えておかなければいけないのは、キリストは私たちがまだキリストのことを知る前に考えもしない時に私たちのために死んでくださったということです。
This is hard for us because we think on the human level there's a reason why people love. There's a reason somebody would love me because I did this or and this idea that he loves us just because he does.
これは実は人間的に理解するのは難しいことだと思います。なぜならば私たちは理由があって誰かを愛するからです。何かの理由があるのでこの人を愛するということを人は行うわけですけれども、イエスはそうではなくて、ただご自身が愛なので愛そうと思って愛してくださったということです。
Jesus loves you. You can say that it doesn't get any deeper really. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. That's what we need, you know.
イエスはあなたを愛しておられます。これは本当に深く私たちのうちに入れていく必要があると思います。主我を愛すということですね。それは聖書に書かれてあるから私はそのことを知っているということです。
This is the central motivation for our serving Jesus.
これが私たちが主に仕えるため の, その, 中心となる動機になります。
you know, Paul never forgot what the Lord had done for him.
パウロは彼が主に対して自分が行ったことというのを決して忘れることはありませんでした。
Remember, he was vehemently opposed. He was an enemy of the faith. You know, he hated the name of Jesus.
彼はもう本当に激しくイエスに逆らっていて、そしてもうこの名前にを憎んで熱心に迫害をしていた人でした。
Jesus loved him. Jesus appeared to him, didn't give up on him.
でもイエスはそのパウロを愛しておられ、そして決して彼を諦めることなく彼に現れてくださいました。
The truth is, we were all enemies of Jesus.
実は私たちはみんなキリストの敵でした。
And still, he loved us. He died for us while we were enemies.
それでも主は私たちを愛してくださいました。私たちがまだ敵であった時に主は私たちを愛してくださいました。
And he pursued you. You know, you didn't find Jesus. He found you.
でもそして私たちを見つけてくださったわけです。私たちが探したのではなくて、主が私たちを見つけてくださいました。
And so, you know, what do you do with a love like that? It's the best thing we can do is just respond by saying, I want to serve you.
そのような愛に対して私たちに何ができるでしょうか。もう本当にただただ応答して、私はあなたに仕えますと言うしかないと思います。
All right, let's go verses 16 and then we'll go into chapter 6, verse 2.
16節から6章の2節までお読みします。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。 古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。
So he says there in 16, from now on therefore we regard no one according to the flesh.
16節のところで、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんとあります。
And this is really an important thing to understand.
これは理解するのが非常に重要なことだと思います。
It's important that we see things from a new, in a new way.
私たちは新しい視点で物事を捉えていく必要があります。
And our way of evaluating people should be different.
人に対するこの評価というか見方というのも変わってこなければいけません。
It's because like Paul, we should see things from a spiritual perspective.
パウロのように私たちも霊的な視点で捉えていく必要があります。
Verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
17節には誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
So when you believe in Jesus, you become a new creation, something different than you were before.
ですから、キリストを信じた時から、皆さんは新しく作られたものになりました。以前とは違うものに変えられました。
We are a spiritual, the person that we really are, our identity, the person that will never die, is a spiritual person.
もうこのその人自身 の霊の部分ですね。それはが新しく変えられて、もう決して死ぬことがない人に変えられました。
Our bodies are the same, you know, before and after we come to the Lord, we can't see, you know, really any difference. But inside there's a complete change.
この肉体、外側の肉体は変わっていませんので、見た目は変わらないかもしれませんけれども、でもこの内側、霊の部分というのはもう完全に新しくされています。
There's something new. It's a new by the Holy Spirit, born again, something new.
御霊によって新しく生まれ変わりました。新しいものにされています。
And this, as a believer, this is how you should see yourself when you look at yourself. This is your identity.
ですから、信じる者として私たちは自分をそのように見ていく必要があります。これが私たちの新しいアイデンティティになります。
But even to go a step further, it's very important that we look at each other, other believers in Christ, and see that they are new creation.
そしてさらにそれを一歩進めて、他の信者たちもまた新しく作られたものであるという、そういった目で見ていく必要があります。
And when we look atpeople, we look at brothers and sisters in Christ, we shouldn't evaluate like according to the world, according to the flesh, as Paul would say. We need to see them as spiritual people.
ですから、兄弟姉妹を見ていくときに、この世的に見るのではなくて、本当にもう霊が新しく生まれ変わったものとして見ていく必要があります。
Now, Paul is a great example of this.
パウロはその点で素晴らしいこの模範となる人です。
By now, we've been through 1 Corinthians, you know, we're halfway through 2 Corinthians. We can see the church in Corinth was a mess. They had a lot of problems.
もうここまでで第一コリント第二コリントの途中まで学んできましたので、このコリントの教会に当時本当に問題がたくさんあって混乱していたということがよくわかります。
And yet we look at how Paul relates to them, how Paul described them. He says he refers to them as saints. He's writing and said, "You are a new creation."
でもパウロのそのこのコリントの教会の人たちに対する見方というのは聖徒たちというふうに言っていて、本当に新しく生まれ変わった作られたものとして彼らを見ていました。
You are not the same person that you were before you believed in Christ.
皆さんはキリストを信じる前の皆さんとは違う異なる人です。
When you placed your faith in Christ, the old was past and something new has come.
キリストに信仰を置いた瞬間にこの古い自分というのはもうそこで死んで新しくなりました。
And it's important not to see this. When you read this verse and other verses like it, don't justfile it away as some abstract concept. It's not.
こういう箇所を見るときにですね、なんか本当に抽象的な概念なんだなというふうに捉えないようにしてください。
It's reality. This is the way it really is.
これは現実です。現実的にそういうふうに変えられているということ。霊的な現実。
And this is where the devil.This is where spiritual warfare takes place. The devil does not want you to believe this.
そして、悪魔もまたこの霊的な世界に働いていますので、悪魔はこのことを皆さんに信じさせないようにしています。
He tries to attack you right there at the level of identity.
悪魔は本当にこの私たちのアイデンティティの部分において攻撃を仕掛けてきます。
You remember when he tempted Jesus? He came to Jesus, the devil came to Jesus, and the first thing he says is, if you are the Son of God, if you are the Son, you know, there was a certain, in that question, there's sort of a sowing doubt as to his identity.
イエスがアラノで悪魔に試みを受けられたときに悪魔が何と言ったか覚えているでしょうか。もしあなたが神の子ならというふうに言って、その神の子であるというアイデンティティを疑わせるような言葉をかけました。
And what the devil will come to you and say, there's nothing different. You're just the way you always were. The devil will say to you, will try to get you to believe, you're not different. You're the same person you always were.
そしてその悪魔は皆さんにも同じように攻撃してきます。あなたは前と違う人間なんかじゃない。今までと全く何も変わってないというふうに囁いてきます。
And it's important to come like Jesus did with the word of God, with the word that we're studying here. Just don't believe his lies.
ですからその時にやはりイエスが御言葉によって抵抗されたように私たちも御言葉に立ち返る必要があります。どうかサタンの嘘を信じないでください。
Now, verse 18 says that we have been reconciled to God.
18節では私たちは神と和解させられたということが書かれています。
Now, the word reconciled means to bring together two parties that are hostile to one another.
この和解するという言葉は敵意を持ったお互いがこう一つに一致するというか集められるという意味があります。
Now, at one time, we just mentioned this morning that we were enemies of God.
かつて私たちは神の敵でした。
But when Jesus died on the cross, he was being treated as if he were an enemy of God.
けれどもイエスが十字架についてくださったときにまるでイエスが神の敵であるかのようにそこで取り扱われました。
And he took upon himself the wrath of God.
そして神のその怒りというものをすべてイエスが負ってくださいました。
The anger of God toward rebellion and all those things. Pride.
歯向かうその反逆の心とかあらゆるその罪に対する神の怒りというものをイエスがその十字架の上で引き受けてくださいました。この自己中心的なものだとかこのあらゆる 闇の部分ですね。
The things that we, you know, you would think that would, the things that anger God, this all came on Jesus.
あらゆるその神を怒らせるようなこと、それがすべてイエスの上に置かれました。
And as this was happening, Jesus cried out, "My God, my God, why have you forsaken me?"
そしてその時にイエスは十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたのですかと叫ばれます。
And this forsakenness is like this was he was experiencing the wrath of God, and then he died. And the moment he died, the veil in the temple was torn from top to the bottom.
これはつまりその時に神の怒りがそこに注がれたということを表しています。そしてイエスが息を引き取られた直後に神殿の至聖所の幕が上から下に真っ二つに裂けました。
And we were reconciled to God.
そして私たちは神と和解をさせてもらったわけです。
Verse 18 says, "All this is from God,who through Christ reconciled us to himself."
18節にこれらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させと。
Notice this is from God. God did the reconciling.
これは神から出ているということを覚えておいてください。神が私たちと和解してくださいます。
Jesus accomplished this on the cross by himself.
このことをイエスがたったお一人で十字架の上で成し遂げてくださいました。
And when he did, he completely satisfied the need for our sins to be punished.
そして、本当に完全に神のその怒りというものをそこで裁きをお一人で受けてくださいました。
And so now all that is needed.For a person to be reconciled to God is to receive what Jesus has done.
ですから、私たち人間が神と和解するために必要なことというのは、もうただただこのイエスが成してくださったことを信じるということです。
And so he says, Paul calls this the ministry of reconciliation. He saw the ministry of reconciliation is to make this known, to tell people, to teach people, to share with people.
でパウロはこれを和解の務めというふうに言っていますけれども、人々にこの和解のことを伝えていく、そういった働きが私たちに与えられていると言っています。
All that's needed has been done.
もう必要なことはすべて成し遂げられました。
He said, verse 20, he was an ambassador. He said, we are ambassadors for Christ.
20節で、私たちはキリストの使節であるというふうに。パウロは言っています。
Now, an ambassador is someone who represents a government, a kingdom or a government or something, and to whom he serves.
使節というのは、これは自分がその仕えている国とか政府を代表する人ということになります。
An ambassador doesn't make the decisions himself. He doesn't have.The ambassador just represents the government. He just announces whatever he's the position of his government.
そしてこの使節はその人が何かを判断したり決定するわけではありません。それはあくまでも国とか政府の決定であって、それをただこう伝える役割を持っている。
And the ambassador has this authority granted by the government.
そしてその使節には政府からの権威というものが与えられています。
We are ambassadors of Christ.
私たちはキリストの使節です。
When we share, when you share the gospel, it's not just something you're doing. You have the authority of Christ. He's given you authority to do that.
ですから私たちが何かこう福音を伝えていくときに、自分で勝手にやっているのではなくて、キリストが私たちにそれを伝えるその権威というものを授けてくださっています
。 He said, "We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God." We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. What verse was that?
はい。ですから20節の後半ですね。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいと言います。
This is the heart of the gospel.
こ これがこの福音の、中心となるものです。
It was the heart of Paul's ministry. He urged people, be reconciled to God.
パウロの中心的メッセージでもありました。神と神の和解を受け入れなさい。神と和解しなさいというのがメッセージです。
Again, it's like, I want to be like Paul. Paul is somebody that is an example for us. If this is his heart, this is his motivation, I want it to be mine too.
本当に私はパウロのようになりたいなと思います。パウロは素晴らしい模範だと思いますけれども、本当に彼が持っていたよう同じような情熱でこう神と和解してほしいというそういった願いを持って使えていきたいと思います。
And so it's the same message. It's like we have this desire. We want people to be reconciled to God.
ですから私たちも同じメッセージが託されていますから本当に人々が同じように神と和解してほしいと願います。
And you know, our message is not one where we're kind of looking down and saying, yeah, you better get your act cleaned up. You know, God is mad at you and you better get things together.
私たちのメッセージは決してですね、なんかもうあなたは本当に神との関係がもうぐちゃぐちゃになっちゃってるんだからまずそれをきちんと片付けてそれから正しい関係を持ちなさいというものではありません。
We point to Jesus and what he has done, that he's taken care of our sins.
私たちはキリストを指し示すわけです。キリストが何をしてくださったかということを人々に示します。
And our part is to believe and to receive what he's done.
そして私たちはそれをキリストがなしてくださったことを信じて受け入れることが私たちの役割です。
Verse 21 is a beautiful verse. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, that in him we might become the righteousness of God.
21節は本当に美しい箇所だと思います。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
This is a good verse to really meditate on.Because it's pretty deep.
これは本当に思い巡らすとてもいい箇所だと思います。とても深い箇所だと思います。
When you think of it, in him we might become the righteousness of God.
この方にあって私たちは神の義となるわけです。
I mean, it seems too wonderful. How could that be?
もう本当にそれは素晴らしすぎて、なんでそんなことが起こるんだろうというようなことだと思います。
And it's like an exchange. He takes upon himself, or he took upon himself, our sin, and he gives us his righteousness.
これは交換してくださったわけですね、イエスが。私たちのその罪を受け取ってくださって、そして代わりに義を与えてくださいました。
It's wonderful. I mean,
素晴らしいですね。
Let's read verses 3 through 10.
3節から10節を読みします。私たちはこの務めがそしられないためにどんなことにも人につまずきを与えないようにとあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中でまた鞭打たれる時にも入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にもまた純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。
Paul didn't want anything to hinder, anything to get in the way of people receiving this message of reconciliation.
パウロは人がこの神の和解のメッセージを受け取ることに対する妨げとなるものは一切避けようとしていました。
I mean, this was his passion.
これが彼の生きるその情熱です。
He saw himself as an ambassador And he was given this task to do to represent Christ, and he was determined that he was going to do it.
彼は自分をキリストの使節というふうに捉えていましたし、そのために自分ができることをすべてしようと、もうはっきりと決意を持って行っていました。
And he was determined. As far as it concerned him, he wasn't going to make anybody stumble.
そしてもう本当に自分で決心をして、できる限り自分は他の人のつまずきにならないようにとしていました。
He was willing to endure, if need be, he was going to endure difficulties in order that people would be reconciled to God.
そしてまた人が神と和解するためならば、もう喜んでさまざまな苦しみ、困難も忍耐をしていました。
And what a great example this is for us.
本当にこれは私たちにとって素晴らしい模範だと思います。
You know, the truth is, we are all ministers of God.
私たちはみんなこの神の働き人です。
This is not talking about a special group of people or a special job. This is, we are all ambassadors for Christ.
何も特別なグループの人とか特別なものを与えられた人たちだけに対してのことではなくて、私たちはみんなキリストの使節です。
We represent Christ to the people around us in our lives.
私たちはこの人生の中で周りに置かれている人たちに対してキリストを代表するものです。
And may the Lord help us, you know, to be like Paul, to have this conviction whereWe see ourselves in that way, and we're determined. We're not going to put. We don't want to make people stumble.
ですから本当にこのパウロが持っていたような同じような思い、情熱を持ってこう人のつまずきにならないようにというこういった思いを本当に主が私たちを助けてくださいます、ね。
You know, really, in reality, there are only two groups of people in the world. There are those who have been reconciled to God, and those who haven't.
この世には実は二つのグループの人しかいません。一つが神と和解をしている人、もう一つは神とまだ和解をしていない人々です。
And in the long run, when it's all said and done, what really matters is that those who are not reconciled be reconciled.
そして長い目で見ると、本当にこの一番大事なのは。まだ神と和解をしていない人たちが神と和解をするということが、これが一番重要です。
I mean, that's really, the bottom line, that's more important than anything.
それがもう本当に一番、他のいろんなことと比べても一番大事なことだと思います。
All right, let's read 11 through 13.
11節から13節。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてください。
Paul is really willing. What strikes me is he is so willing to make himself vulnerable to these Corinthians.
パウロは本当にこのコリントの人たちに対して自分を喜んで弱くしていました。
In the past, many of them had rejected him. Many of them despised him.
もう過去にも本当に多くの人たちが彼を拒んだり蔑んだりしていました。
And I mean, this is the great apostle Paul.
これがその偉大な使徒パウロです。
He could have thought.Well, you know, if that's how you feel, I've got many more churches that could use my attention. You know, I've got the Galatians, Ephesians, churches all over the world would love to have me. So, you know, he could have just written them off.
ですから、こう散々拒まれたら、もうそういうふうにあなたたちが思うんだったら、私には他にもっとたくさん教会が、私を受け入れてくれる教会がフィリピンにもガラテヤにもエペソにもたくさんあるんだから、もうそっちに行くということもできたと思います。
But he didn't.
でも彼はそんなことはしませんでした。
I love that he just keeps pleading. He says, open, our hearts are open to you. Open your heart up to us.
もう彼は常に心を開いて、私たちはあなた方に心を開きましたというふうに言っています。
He was willing not to reject them even in the face of the rejection of him.
たとえ自分は彼らから拒絶されたとしても、彼がこのコリントの人たちを拒絶するということは彼は望んでいませんでした。
This is something that's this is not usual. This is something that's powerful.
これは本当に普通ではできないことだと思います。本当に力強いことだと思います。
Because you know what it's like, rejection. You know, my natural response to rejection is, you reject me, I'll reject you.
拒絶というのは本当に痛いものだと思います。自分だったら、人から拒絶されたら、私も拒絶すると思いたいと思います。
You know, it's like, I don't need the pain.
もうそんな、
But,
痛みを受ける必要
はないんだと。 That's the natural. That's what the natural in the flesh. But Paul is like Jesus.
それが自然な肉の反応だと思いますけれども、パウロは本当にイエスのような方でした。
He's acting like Jesus.
イエスと同じような行いをしました。
Jesus prayed, remember on the cross? I mean, he was really being rejected on the cross, and he prays, Father, forgive them, for they don't know what they're doing.
イエスは十字架の上でこのように祈られました。彼こそ本当にあらゆる人から拒絶されたわけですけれども、その十字架の上で父を彼らをお許しくださいと祈りました。
Jesus still faces rejection from people.
そしてそのイエスは今でも人から拒絶を受けています。毎日です。
And yet he continues to reach out to them.
それでも彼は今でも人々に触れたいと、届こうとしてくださっています。
And I desire, and I know you do too, that our hearts would be filled with this supernatural love.
ですから私の願いは、皆さんもそうだと思いますけれども、本当にこの超自然的な愛で自分の心が満たされることを願っています。
A love that's so powerful that it can rise above rejection. It's more powerful than rejection.
もうその拒絶にも打ち勝つことのできるような本当に力強い愛です。
I probably don't have to tell you, but rejection is one of the most painful things in this life.
わざわざ言わなくても皆さんよくお分かりだと思いますけれども、本当にこの拒絶というのは生きていく中でも最も痛むことの一つだと思います。
But the love of Jesus is the one thing that's more powerful.Than the pain of rejection.
けれども、イエスの愛というのは、その拒絶による痛みよりもさらに強い、それに打ち勝つことのできるものです。
It's the only thing that can overpower rejection.
唯一その拒絶にも打ち勝つことのできるものです。
Okay, almost done. Let's read 6:14, and I'm going to read 7:1. I think the first verse of chapter 7 belongs here with this.
最後ですね。14節から、7章の1節までをお読みします。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる、と全能の主が言われる。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。
When he says there, do not be unequally yoked with unbelievers, he's actually referring to an Old Testament law in the book of Deuteronomy.
ここでパウロが不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけませんと言ってますけれども、 実はこれは申命記に書かれている律法を彼は引用しています。
There in Deuteronomy 22:10 it said, don't yoke two different animals together.
申命記の22章の10節には牛とロバトを組にして耕してはいけないというふうに書かれています。
And obviously they wouldn't move together. They're different.
もう明らかにこの牛とロバって異なる動物ですから一緒にこう進んでいくことができません。
And if you're in this yoke together, it's just like the two animals will be pulling away at each other.
その異なる動物をに一つの首輝きをつけてしまうと、もう本当に行きたい方向がバラバラになってしまって進まないということです。
The truth is, unbelievers have different values than believers.
実際この未信者の人というのは信じている者たちとは異なる価値観を持っています。
So if you're yoked together and you have two different ways you want to go, it's just misery.
ですから、その信じている者と信じていない者が同じ首輝きをつけてしまうと、異なる方向に行こうとしてしまって、そしてもう本当に苦しいことになってしまいます。
Now Paul is probably talking here about The believers there in the church were being so influenced by people of the world, and it was hurting his relationship with them.
パウロはここでおそらくコリントの教会の中にその信じてない人たちの予的な考えがこう入ってきていて、それによって悪い影響を受けていることを危惧して語っていると思います。
Now, to apply this principle now, often you hear.People apply it to marriage. A Christian should marry a Christian. I think that's pretty much just good logic.
今日ここの箇所をこう私たちに適用するときによく結婚のことについてこの箇所が適用されて未信者と結婚しない方がいいということを聞くと思いますけれども適用するこの適用できる一つのこととしてそれは私はいい論理だと思います。
Because obviously in marriage, marriage is the two becoming one.
なぜならば結婚というのは二人が一体となるわけです。
And so other applications, I don't know, anything that think of anything that yokes you with somebody or where you have a very very close commitment or somethingThat's where you don't want to be yoked with an unbeliever that has.
この首輝きをつけるというのは本当に近い関係になる一緒にこう何かをしていくということになりますので結婚だけではなくいろんな関係の中でその首輝きを一緒に追うっていうことに関してこれが適用できると思います。
I think this is an area where it's just.Individual, we pray. God would show us how this applies to our lives.
これはもう個人個人で本当に祈っていってこれをどう自分に適用できるかということを主に語っていただくことができると思います。
But it's one thing, and this is the last thing. I'm almost done. It's wrong, and I think we should understand that it is wrong to expect an unbeliever to act like a believer.
で一つだけ覚えておいて いただきたいのは信じていない人たちに信じているものと同じような行動を期待するということは間違っています。
It's wrong. I mean, it's wrong, to get yoked. And however you're yoked, if you were married, if you married an unbeliever and then act like you're shocked that they're acting like an unbeliever, that's not fair to them. It's not right.
ですからもしその同じ首輝きを追っていたとしても例えば結婚でもその未信者の人と結婚していてその未信者の相手に信者と同じようなことを要求するというのはこれは間違っていると思います。それはフェアじゃないと思います。
I think even all the time, sometimes we Christians act so like we're shocked at the people in the world and what they do. It's like, well, of course they do. I mean, they're not a believer.
よくクリスチャンはですね、この世の人たちが行うことを見てなんかこうショックを受けることがあるわけですけれども、でもそれは別にショックを受けるようなことではないわけです。彼らは信じてないわけだから、そういうことをしたって当然だということになります。
And I think we just accept this fact. It's pretty easy to understand what he's talking about here.
Yeah. 私たちはそういったことを事実として受け入れる必要があります。そうすればここでパウロが何を語っているかということがよく分かってくると思います。
All right. So we got into that and we're going to leave off here. We'll pick it up next week.
はい。ではここで今日は終わりにしてまた次回次から学んでいきたいと思います。
But if I leave you with one thing, you know, you talked about a lot of this thing about your identity in Christ. That's really, really important.
一つだけ本当に覚えておいていただきたいのは、皆さんのアイデンティティというものが新しくなっているということ。これがとても重要ですので、このことを覚えておいてください。
You're a new creation in Christ.
皆さんはキリストにあって新しく作られたものです。5章の17節ですね。
We'll have a scripture memory test next week.
来週この暗証聖句をやりますので、テストします。
Father, thank you for the word, and we thank you for the so many of these things are such deep things.
お父さん、あなたの御言葉をありがとうございます。本当に深い真理がたくさんありました。
And even though they're so deep that it's hard to comprehend sometimes, we believe them.
本当に深すぎてなかなか理解することが難しいこともありますけれども、でも私たちは御言葉を信じます。
When you said there in verse 21 that you became sin, that we may become the righteousness of God, we believe that.
5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。このことを私たちは信じます。
We thank you, Lord, for loving us.
主よ本当に私たちを愛してくださってありがとうございます。
There's really nothing more in this world that's more important than that.
それ以上に重要なことはこの世には一切ありません。
I pray, Lord, that you would just dispel any doubts that any of us may have with this.
どうか私たちがどんな疑いを持っていても。それを取り除いてください。
That each of your children would feel secure in the fact that you love them.
あなたの子供たち一人一人があなたが愛してくださっているということに本当に確信を持ち安心することができます。
And your love is strong and it's unchanging.
あなたの愛は強くそして変わることがありません。
It's a rock to stand on.
私たちが立つことのできる固い岩です。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。